稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは白石浩二監督です。白石さんが監督したたくさんの短編映画の制作秘話を存分に語っていただきました。ぜひお聞きください。
稲穂レイディオ。
はい、稲穂ラジオ始まりました。皆さんお元気でしょうか。ですね、今日は台風14号が来てまして、シアさんと会う予定だったんですが、結局直撃はしなかったんですが、結局今、スカイプでやっております。今日のゲストは白石浩二監督です。
はい、白石浩二です。よろしくお願いします。ちょっと、風邪気味でもうほぼ治ってるんですけど、咳がちょっと出ちゃう
かもしれません。まだ治ってらっしゃらない。
もうほぼ治ってるんですけど、ちょっと咳がまだ残ってる感じですね。これなんか、ごめんなさい。
やばいですね、結構。シェさん、ちょっと雑談的な感じなんですけど、ノーラン監督のテネットはご覧になりました？
見ました。池袋の。
あれで見たんですか？
グランドシネマサンシャインの IMAX で見ましたね。
わざわざあそこまで行ったんですね。
はい。
どうでした？テネット。
まあ、なんですかね。正直全く期待しないで行ったんで。
はいはいはい。
自分は結構楽しみました。
なぜ期待しなかったんですか？
まあ、予告とか、あと
その、はいはいはい、
まあ、グランドシネマサンシャインで他のやつを見たときに、
はい。
冒頭の5分ぐらい。
ああ、見れるんですか？
そう、見せてたんですよ。
へえ。
予告編的に。
最初のオペラ座、はい。
あとこう、で、やんやあって、ちょっと引き上げるかなっていうところぐらいまで見せてた。
はい、
でそれを見て、あ、これをダメだなって、正直ちょっと。
なんでダメなんですか、あれで。
いや、もう、何が起こってるかよくわからないじゃないですか。
全くわかんないですね。
ねえ、もうあまりにもちょっと複雑で、最初の冒頭のシーンからして、
はい、そうですね、意味不明です。
この人がどの組織で、どの組織のふりをしてて、で、あれが誰で、はいはい、で、こねは一体何なんだ、みたいな。
はいはいはいはい。
全然わからないので、ちょっといきなりわからないことだらけで乗れないなぁと思って、で、それでちょっとこれは多分ダメだなと思って、
はい、
予告編見てまあダメそうだなと思って、
はい、
たんですけど、ただ予告編に登場しておりましたエリザベス・デビッキさんですね。
ヒロインですね。
そうです。
はい。
彼女が本当に美しいなと思って、まあ完全に彼女目当てで見に行った感じですね。
なるほど。
はい。もう IMAX、でかいスクリーンでエリザベス・デビッキを見たいと。で、見に行きまして、まあそういう意味では自分はすごく満足できたので、
なるほど。
デビッキさんは本当に美しいなと。
いや
そこはちょっと単純で良かったですね。
あんな別品見たことないですよね、本当に。
すごいですね。
190センチあるんですよ、身長。
ああ、ちょっと大きいですね。
でかいですよね。で、あの巨体の、で、あの小顔で、で、最後はああいうちょっと、なんか、工作活動してる、水着で工作活動してる姿が、もうまさにちょっともう、本当になんか、いいですよね。
これは、まあ、稲穂さん的変態的な見方はしてない
ですけど、スト
レートに、美しいなと思って、ただただ美しいなと思って
見
て
ました。失礼しました。変態的じゃない。それ、総合的に見てどうでした、テネット。
総合的に見て、まあ、映画としてはちょっと、やっぱり、まあ、私が、ノーランの映画自体、クリストファー・ノーラン監督の映画自体が、もうほぼそんなに好きじゃないというか、ハマらない人間で、
あ、1個もだけ
インターステラーめちゃくちゃ好きなんですけど。
インセプションは
インセプションも、
NG。
どうしても寝ちゃって、
ああ。
抜けて見たことないんですよ。
じゃあ、テネットは、
テネットは眠らずには見れました。
点数で言うと何点ぐらいですか？じゃあ、インターステラーが80点だとしたら。
インターステラー80点じゃないですか。
そうなんですか。
自分にとってインターステラー120点なんで。
そういえばめちゃくちゃ評価されてましたもんね、インターステラー。
インターステラーはもうほんと、ちょっと、あ、ここにたどり着ける映画が作れたら自分、ほんといいな、ぐらいのほんと、
あ、じゃあ、
なと思うんで。
失礼しました。じゃあ、インターステラーが120点だとしたら、テネットは
映画として、あ、まあ映画としては、50とか。
ああ、そんなもんですか。
んかなと思いますけどね。ただ、その、なんていうんですかね。で、まあ、ちょっとよくわかんないところが端橋にはあるんですけど、一応起きてることはなんとなくはわかるので、それで見続けていって、はい、まあ、なんですかね、逆行している映像の中で、まあ、巡行といいますかね。あ、巡行している人間がいるというか、まあ、視点としてはだから、まあ、ちょっともう説明する時点ですでにめんどくさいですけど。逆光映像っていうのが、新鮮ではありますよね。
はい、
その一応、
ね、
新しい表現ではあると思うんですよ。映像的な。
はい、
見栄えとしてあまりにも地味なんですよね、実は、ね。
あ
逆回転してるだけなんで。なので、まあ面白いんだけども、そこまでこう、うわーすごいっていうふうにはならない。
ああ、なるほど。
で、あとまあ、なんだかよくわかんなくなってきますし。
そうですよね。
違うの、あとこれは、どういうことなのかなっていうふうにも、見てる最中も思うし、見た後よくよく考えても、どう考えてもあれはおかしいよなっていうところも、
そうですよね、
できちゃう。ただまあ、デビッキさんがね、綺麗だなっていう。
デビッキさんは120点でさ、やっぱり。
デビッキさんは、そうですね、120点ですね。
おー、よかった。
125点ぐらい。
125点、まあ、
出番がもうちょっとね、欲しかったですけども。
なるほど、まあ、ありがとうございます。
そういう見方ですね、私は、ね。
なるほど。
だまあ、ある程度だから楽しみましたよ、ね、
よかったです。
ダークナイトも自分はまってないですけど、ダークナイトと同じか。でもデビッキさんがいるだけでダークナイトより好きですね、俺。
ああ。だいぶじゃあ、押してますね、エリザベスさん。
はい。いや、ちょっと本当に彼女が出ている映画今まで見てなかったんで、見ようと思って、まあちょっと時間なくて見れて、見たいですね。はい。
それでですね、ありがとうございます。次、ちょっと11月21日から恋するけだものが始まるということで。
はい、ついに恋するけだものを公開。
はい、もう予告編とかポスターが公開されましたが、反響はいかがですか？みんな楽しみにしてる感じとかありますか？なんかそういうの。
そうなんですよ。楽しみにはして、ツイッターとって検索ぐらいしかしてないですけど、楽しみにされてる方は結構いらっしゃるようですね。はい、まあ、なんか、まあ、楽しんでいただけるんじゃないかと思ってるんで、本当に、たくさんの人に見てほしいですね。はい。
シェスさん、11月21日からは、名古屋のシネマスコーレにいらっしゃるんですか？なんか舞台挨拶とかで。
そうですね。行く予定です。
なるほど。はい、じゃあ、
ぜひちょっとその後すぐ、はい。12月の頭、何日だったかなに、東京の方でも、確か渋谷と吉祥寺のアップリンクで、なので、はい。
なるほど。
そちらの方にも伺うと思います。はい。
じゃあまた、出演者の皆さんが結構来られる予定ですかね、今。
そうですね。ただまあ、ちょっとまだ。
まだわからない。
リモートの可能性もありますけど、私は。
ああ、なるほど。
役者さんが、ちょっとわかんないですね。
リモートの可能性があるか。
頭だから、直接来るんじゃないかなとは思うんですけど、はい。
なるほど。わかりました。ちなみにちょっと気になったんですけど、ポスターがめちゃくちゃかっこいいんですけど。
いやー、そうでしょう。
あれ、色使いといい、あと恋する獣の字って誰が書かれたんですか、あれ。かっこ
これ
いい
は
で
もち
す
ろん
ね。
デザイナーさんが、
おー。
作った。まあ、書いたのか、ちょこちょこ、
え、これデザイナーさんはどちらの方なんですか？
デザイナーさんは実は恋のクレイジーロードの時と同じ、名古屋のデザイナーさんで、オモさんっていう方なんですけど、
それは、坪井さん経由で。
そうですね。まあ、オモさんと山口さんっていう方が、編集をやってる山口さんっていう方が、まあ、コンビで結構やられてて、まあ、山口さんとやり取りをしながら、山口さんがオモさんに、こう、いろいろお願いをするみたいな感じ。で、まあ、でも、山口さんも、あれなんですよ。実は、ミニシアターエイドのきっかけになった、坪井さんの、シネマスコーレの、坪井さんのインタビューがあったじゃないですか。
ありましたね。
広がった。あれをやったのは人なんですよね、山口さん。っ
ああ、なるほど。
ていうようなつながりもあって。で、まあ、恋のクレイジーロードをやっていただいたんで、まあ、ちょっとその流れでぜひまたやっていただきましょうっていうことでお願いして、まあ、でも、凄まじく熾烈な、ちょっと 修正をお願いして、最後の最後、粘りまして、
何回ぐらい修正したんですかね。
回数的には何回なのかな？ 5、6回とか、細かいの含めたら10回ぐらいあるかもしれないですけどね。
ちなみに出演者は皆さんの顔写真が載ってますけど、IOI の抜くのは白井さんが抜くんですか？ここ使ってほしいとか。
違います、違います。あれはスチールとかを、あと、まあ、ガ抜き、本編中から抜いてる絵も多分あるんじゃないかと思うんですけど、そういうのは全部デザイナーさんの方に行ってて、向こうで選んだものですね。ただ、はめてきたものを、これはちょっと良くないので、ちょっと違う、こういう感じのものがもっとないですかとか、
なるほど。
っていうので、結構写真は変えてもらってます。
細川さんの顔がいいなと ポスターの。
あ、これはね、これはもう一番最初からこれを使っていただいてましたね。
あれかっこいいです
これ
ね、
私
細
も
川
こ
され ん。
さい、ちょっと細川くんの顔最高だなと思っ
い
て、
やー、最高
バッ
です
チリ
よ、あ
し
れ。
た。だから、あれなんですよね。バランスとして、こんなに刻むの話していいのかわかんない。バランスとして、割と、ちょっとのバイオレントな、勢いのある、もう出したいんだけど、全体的にやっぱりこうユーモアがある作品なので、
ああ、
ユー
なる
モ
ほ
ア
ど。
出したくて、それでまあちょっとポップな色合いとかにしてるんですけど、実はこの細川くんの 表情が結構そのユーモアを担ってくれてるなと思って、
そうですよ
非常
ね。
にありがたいなと思ってます。はい。
一番目につきますもんね、その顔が。細
そうなんで
川
すよ。
さん
パッ
の。
と見に行くんですよね。色合いもあるんですけど。
かっこいいなと思って。
ぜ
い
ひ、
やー、
今日ま
確か
だ
に
ね、
ね。
チラシもできてるんですけど、スカイプ上でお見せするとこうやってできてるんですけど、まだちょっと劇場には並んでないと思う。もうすぐ並ぶと思うんで、ぜひお手に取ってね、ご覧いただければと。
東京だとアップリンクとか行けばもらえるチラ
そうですね、
シ。
まあ、割と配られると思います、ミニシアター系とかは。
いや、ぜひちょっ
もし
と、
かしたら、
手に取ってい
これ
ただき
ほ、
たいですね。
配信される頃にはもう出てるんじゃないですかね。もう12月の頭ですから、公開が。
なるほど。ありがとうございます。一通りちょっとお話をお聞きしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はですね、白石さんのインタビュー企画、白石さんが、白石さんのその経歴の中でたくさんオムニバス短編映画を撮られてるということで、それをまとめてちょっとお話聞きたいなということで、今日は、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日お聞きする映画のタイトルと年数をちょっとパパッと今言いますね。まず日本の怖い夜という、これ TBS のドラマですよね。
そうですね。
その中の大生首という作品。こちら2004年ですね。で、その時は心霊写真奇譚という、これはオリジナル、あれですか、V シネという感じですかね。
V シネですね。
V シネですよね。で、こちらの中の、思い出のポラロイドというのと、 届けられたものっていう二つの作品を監督されてる。
はい。
こちら2006年ですね。
はい。
で、その次にあの、裏ホラーという、こちらも V シネですよね。
そうですね。まあ、一応ネット配信が一応メインで作ったんですけど、そう、そうなん。ネット配信がね、そんなに広がったのかどうかよくわかんないままに、DVD がいつの間にか販売されて。
これは2008年ですね。で、その次に、裏ホラー2008年。その次に、ザ・ショーニングという、
ショーウィング
という、短編作品、こちら3分の短い作品なんですけど、こちらが2013年。
YouTube で見れます。
これ YouTube にあるんですよね。で、その次が、おなじみ、奇談百景の中の一つ、密閉という作品ですね。こちら2016年。
はい。はい、
でこちら一つずつちょっとお話聞きたいんですが。
はい。
はい。まずですね、日本の怖い夜の、お話を聞きたいなと思うんですけど。
はい。
これ、あれなんですね。年代的には、呪いの前なんですね。呪いが2005年なんで。
呪いの前です。呪いの現場に入る直前に作っとったんだと思います、確か。
クリームシチューさんとか出てる、なんかバラエティ番組の、
はいはい。
なんかホラー企画ありましたよね。ホラーバラエティ番組。
はい、呪いの公開の時に放送したんで、これをやって、呪いやって、あれをやったって感じですね。
あれ連動してるんですか？呪いの宣伝企画だったんですか？
呪いのまあ宣伝もちょっと兼ねてて。
あ、そうなんですか。
あとあれなんですよ。清水さんの、リンネも、だったんで、それも、放送したバージョンでは、清水さんも登場して、その宣伝ちょっとやったり、インタビューが入ってたりとか、そういうのはあったんですよね。
あれも日本の怖い夜っていうタイトルでしたっけ？あのバラエティ番組を。
そうです。あれも日本の怖い夜特別編っていうタイトルです、ね。
ああ。いや、僕あれ、はい。
プロデューサーの一平さんの仕事で、はい、まあ、呪いの準備をずっとしてて、で、その前に、この、まあ、それに入る前に大縄首をちょっとやると。
おー。
まあ、この日本の怖い夜っていうのがあるから、一本やれというふうに話があって、まあ、一本やるということになって、
はいはい、
呪いがあって、で、呪いの後、その、なんすかね、まあ、フェイクバラエティみたいなことをちょっとやってみると、面白いんじゃないかという話になって、
ね、
まあ、特番まるまる日本の怖い夜シリーズ的な感じではあるんですけど、内容は全然違う。まあ、そういう、クリームシチューさんが出たフェイクバラエティ。の、なんて言うんですかね。まあ、やらせとも違う、そのフェイクバラエティドラマみたいなものを、まあ、やったんですよね。はい。
あれでも、えらい豪華ですね、出演者。
そうですね。もう、その時の、本当に。
本当に。今、もうあれ、DVD 出てるんですけど、あれも僕、ツタヤディスカスで借りたんですけど、ユンソナーさん？
はいはい、ユンソナーさん出てますね。
いやー、ユンソナさん懐かしいなと思って。
いやー、綺麗でしたね、ユンソナさん。
いやー、そうですよね。だから、いや、白井さん、ユンソナさんとも仕事してるんだと思って、幅広いなって思いましたね、見てて。
そうです。まあ、そんなね、直接ほとんど話してないですけど。
え、あれって脚本は白井さん作ったんですか？あの、バラエティ番組の方も。
いや、あれは、バラエティの、すごい有名な構成さんが書いて、で、それを、まあまあ、やり取りして直したりはしつつ、で、っていう感じではあります。はい。
で、白井さんが演出したんですね。
そうです。総合演出。実際に、ちょっとバラエティ番組の、進行とかは、まあ、ちょっとしきれないので、それはやっぱり、二人の、そういうプロの人にやっていただいて、で、まあ、ちょっと、仕掛けはこういうことをやりたいということを伝えて、まあ、仕掛け人の人にも、まあ、直接、ちょっとこういうふうにやってほしいっていう話は、 お伝えしてっていう感じで、まあ、やってもらった感じですね。
へ
ぇ、まあ、ドラマもちろん私が監督してますけど。
ああ、なるほど。あ、でもあれ、あのバラエティ番組すげえ面白かったです。今見ても。
ああ、ありがとうございます。
はい。なんか、結構霊現象、霊障が起きまくるんで。
そうですね。
はい。笑っちゃいますよね。すっごい、後半の。
ぐらいまで起きてほしいですよね、やっぱね、心霊は。
そうですね。後半もう起きまくるんで。すごかったですね。じゃあすいません。日本の生首編、お話聞きたいんですけど。
はいはい。
これはあれですね、脚本は、
脚本は。横田さん、心霊ドキュメンタリー時代にずっと一緒にやってた人ですね。まあ、他の演出家の、呪いのビデオとかにも出てるんで、こう、でっぷり太った。
あの方ですね。
結構有名。今はもうやっててないですけど、脚本ももうやってないですけど、まあ、その横田さんとずっとやってて、呪いもまあ、横田さんはちょっと関わっているので、
なるほど。
構成的な部分です。で、横田さんと、まあ、ちょっと一緒にやってるっていう感じですね。
これ大縄首っていうこの話は誰が考えたんですか？白石さんですか？こういうのにしたいっていうのは。
これは、一応なんかネタを考えて、いろいろ提案して、で、まあ、インパクト的に大縄首っていうのが、まあなんかインパクトありそうだからいいんじゃないかっていうふうに、まあ、伊勢さんが選んだって感じですね。
ああ、じゃあ、白井さんがたくさん企画出して、その中から一さんが選んだってことなんです
ね。100っていうか、まあ、まあ、ちょっとその妖怪的なものにしたかったんで、まあ、でも、まあ、正直言って、これ、どういう、全体がどういう番組になるのか、するのかっていうのは、ちょっとだいぶぼんやりしていて、J ホラー的な、霊的なものなのか、
はいはい。
それともまあ、中村義弘さんが監督した、蜘蛛女っていうのがあるんですけど、これはもう完全にもう妖怪的な、
そうですね。
を、こういう感じにするのか、それとも、世にも奇妙な物語的な、
はいはい。
まあ、落合さんがやった人は結構、世にも奇妙な物語風なんですけど、ね、っていう風にするのか、まあ、何でもいいよっていうことなのか、まあ、正直ちょっと、トーンが全くわから
なるほど。
なるほど。誰もいなくて。
なるほど。
まあ、一応さんも、何が面白いんだろうね、みたいな感じで、ちょっと、トーンが決まってなくて、で、自分はまあ、ちょっと、まだ経歴が全くない人間ですから、どうしたもんかなと思って、で、いろんなパターンの提案をして、これまあ、結果的には何でもありの内容になってるんですけど、
そうですね。
まあ、妖怪的なネタが面白いかなと思って、まあ、他に何出したか覚えてないですけど。で、単純にこういうのありますっていうのを出してって、それで大縄首を伊勢さんが面白いんじゃないかって言ったような記憶があります。
まあ、今見てもですね、もうこれ15年ぐらい前の作品ですけど、出演者めちゃくちゃ豪華で、
あ、そうですね。
はい。これお金も結構かかってそうなイメージなんですけど、当時としては予算は結構あった。ですかね、うろ覚えですけど。
いや、ちょっと予算は私知らされなかったんで、全然わからないんですけど、まあ、落合さんの作品が一番お金はかかってるでしょうね。
香川照之さん出てるやつ。
はい。
でも私の
作品が一番当然お金はかかってないと思いますけどね。
まああれですよね、簡単に言うと、内容的には、呪いで対抗するというか、あれですよね、ストーカーの呪いに、代々続く、なんていうんですかね、なんていうんですか、ああいうのは、まあ、呪いに呪いで対抗するって話ですよね、要は。
まあ、ちょっとね、俺もそういえば、うろ覚えだなっていうことに今気づきました。
ただ、僕見てて、セミノスケさん。
はい。
紫セミノスケさん まあ、山田優さんのストーカー上司になってて、
はい。
で、山田優さんを、まあ、好きすぎて呪いをかけるんですよね、うん、なんかね。それを、はい、山田優さんのお母さんの朝岡めぐみさんが、逆に封じ込めようとするみたいな話なんですけど。
はいはい。あ、そういえばそうだったような。
なぜかその、
大生首が、
そうですね。なぜか大生首が、よくわからなかったところがあって、最後、なぜか朝岡めぐみさんが大生首に殺されてるんですよね。食われてるんですよね。
はい。
あれは、だから、
要は大生首が力を貸すけども、
ああ、はい。
いただきますよ。
生贄ってことですよね、朝岡めぐみさんが。
はい、
お母さんが生贄になって娘を救ったって話ですよね、要は。
そう
です。ああ。で、まあ、山田優さんの実家が、朝岡めぐみさんと、諸諸岡さんが住んでる、まあ、お母さんお父さんで住んでて、
はい、
結構その大きい古民家なんですけど、なんか、ああいう古民家を見るたんびにですね、白井さんって結構こういうの出てくるなーってよ、なんか改めて思うんですよね。ああいう、古めかしい一軒家、大きい一軒家がね、もう白井さんの作品も結構たくさん見たんですけど、たびたび登場するなーってのがあって、なんかああいう、まあ、飲酒めいた感じがお好きなのかなーっていうのは、やっぱりちょっと思いましたね。なんか。
まあ、和的な感じが好きっていうのはあるんでしょうね。で、なんか、あれ確か、あれですね、下妻物語でも使われてた家だったと思いますけど。
じゃ茨城ですかね、あれ。
深川京子さんの家みたいな感じだったと、確か。
そうなんですね。へぇ。ちょっといろいろお聞きしたいんですけど、なんか、なんて言うのかな、結構虫が結構出てくるんですよ、この作品って。
そうですね。
虫の死骸がやたら出てくるんです
よ。
その中でもセミが、確かセミの死骸が結構出てきたんですけど、これは、村杉セミの助さんが出てるからセミだったんですか？
っていうわけじゃないですけど。
っていうわけじゃないですか？
っていうわけじゃない。
あ、ていうわけじゃないですね。
はい。
なんか、やたら虫が、死が出てきて、山田優さんの周りに、確か死骸がめちゃくちゃ落ちてくるっていうシーンがあって、よくこれを撮ったな。
虫の死骸がですね、一応保管してあるんですけど、
はい。
結構臭くて、
うわ、
ちょっと山田さんはかなり苦しかったと思います、おそらく。
うわぁ、じゃあ、
苦しんでる芝居してますけど、ちょっと本当に。
リアル。
嫌だって思ってたと思いますけど。
結構リアル。
そうそう、ね、眠ってたら周りに、虫の死骸が落ちるっていう。
その虫もたくさん種類があるんですよ。これはもう変態チックだなと思って、すごいプレイっていうか
。まあ、自分が、そういう風にボタボタボタボタ寝てる時に音がして虫の死骸が落ちてきたら嫌だ。本当は落ちてきてこう足がモニョモニョモニョとか動いてたらいい。それはさすがに難しかったので、死骸を手に入れていただいてっていう形にしました。
じゃあ、ビーズ部さんとか拾ってきたんですかね。大変ですね、本当は。
いや、さすがにその昆虫屋さんから買ったんだと思って。
昆虫屋さんから買うんだ。なるほど。あとちょっと聞きたいのはそうですね。あとやっぱりセミノスケさんが自分の手の血で山田優さんのマンションのドアに呪いのマークを書くんですけど、
は
い、なんかああいうマークがものすごい白石さんっぽいマークになってて、15年前の作品ですけど、やっぱり未だに、やっぱり、ああ、これ白石さんリズムが残ってるというか、まあやっぱり初代白石さん、まあ
悪魔の生贄ですよね。もう。
あ、なるほど。
悪魔の生贄ですね、それは。
ああいうの本当いいなと思いましたね。あとそうだ、最後結構その、大縄首がドカーンって出てくる、まあ結構ショッキングなシーンなんですけど、
はい、
あれはやたら質感がリアルなんですけど、まあ CG だと思うんですけど、
あれは造形物を作ってて、
形
の何分の、結構まあ、もちろん実寸大の造形物は作れないので、ミニチュアで作って、つってもでかいんですよ。人間の、俺の、まあ、胸から頭の上ぐらいっていうか、結構でかい。
お
そから、結構でかい、その、オーナーを作っていただいて、 で、それと、その、人間とを合成してるっていう形ですね。
あ、結構ぬめり感はじゃあ本物のぬめりなんですかね。テカテカ光ってくれる。
そうですね、
はぁ、あれ、あの一瞬だけで結構な造形作ったんですね、じゃあ。すごいですね。
そうですね。まあ。一瞬、一瞬で見せないとまたちょっと、だんだんユーモラスになってきちゃうんで。
あ、なるほど、なるほど。いやー、これぜひ他の作品も僕すごい面白いのいっぱいあったんで、ぜひ、もうね、今、レンタルできるんで、スタイディスカスやるんで、ぜひ、見てない方見てほしいなと思います。
まあ、でもこれはあんまり、
え？
おー、まあ自分の作品、他の作品はあれなんですけど、自分の作品としては、なんすかね。ちょっとなかなか思ったようにできなかった作品という。
あ、そういうふうに思いますね。心残りがある。
これやっぱりその、まあ、本作りの時点で、まあ、市瀬さんがそのダメ出しをして、なかなか OK を出さないわけなんですよ、プロデューサーとして。で、まあ、自分、まともにだから仕事するのは、これが初めてだったわけですよね、呪いの前の。
市瀬さんと、ああ、なるほど。
現場仕事をするのは初めてだったわけなんですけど、まあ、市瀬さんが OK 出さないので、なかなか本が固まらないわけなんですよ。
なるほど。
こういうのはどうだ、こういうのだとどうだって出すんですけど、まあなかなか固まらず、でまあ一部市瀬さんが考えたりもして、で、それをその、いや、これ面白いかなと思いながら、ある程度受け入れつつ、ある程度また修正したりとかして、確か、本は書いたと思うんですけど、まあなかなかその、だから内容的に、これで面白いっていう風になかなか自分で思えるところまで本を作れないままにやっぱ現場に入ったっていうしますね。まあ、ただただ
こんな。なるほど。
だから、すごく、ちょっと。
あ、じゃあ、ベストな状態で乗なんか、撮影に入ったわけではないってことですかね。
そうですね。なんかもう、ただただ、仕上げる、もちろん狙いは常になんかあるんですけど。
なるほど。
結局トータルでどうなのかっていう狙いは、やっぱり今考えても、相当考えれて、だいぶ目の前のことしか考えられないような状況でずっと作ってた。ね。
なるほど。
だから自分の、なんか結局、片鱗は、なんだかんだ言ってすごい込められてるんですけど。
いや、やっぱり白石さん色いっぱい出てるんで、ファンとしては見応えありますけどね、もう。
なんかそういうところでちょっと面白みを本当はもっと出したかったのに、まあ自分が面白いと思ったことを結局市瀬さん面白いと思ってくれなかったっていう。
ああ。
で、まあ地味な話にしなきゃいけないかったっていう感じはすごくしますけどね。
なるほど。なるほど。まあ、この後にじゃあ呪いに挑んだっていうわけですね。市瀬さんと一緒に。
ね、
なるほど。はい、まあ、ちょっと呪いのお話はあまり聞けないということですよね。
はい。
はい。
すいません。
はい、先生、じゃあ次心霊写真期間行ってもいいですか？
はい。
こちら2006年の作品。まあ、この、まあ、これじゃあ時間的には、あれですか、呪いやって、日本の怖い夜の、バラエティ番組やって心霊写真来たんっていう感じですよね。
そうだと思いますね。確かこれ、映画の口裂け女の直前にこれ、
はい、
確か撮影しましたね。
へ
え。
これちなみにどういう企画意図で作られた VCR なんですかね。他に寺内さんとか。
企画意図っていうか、まあ、そういうまあ、ホラー系の。
はい。
要は、これ、トルネードフィルムの作品なので、はい、あれですね、大橋隆文プロデューサー、大橋さんが、はい、まあ、いろんな、超低予算ホラーの V シネをこう、乱発して作っていた。で、まあ、その中の一環として。
なるほど。
まあ、自分がある程度もう、呪いのビデオ時代にこう、見知った、監督たちと、ちょっとオムニバスのやつやってみようかなと。
なるほど。
いうふうにして作ったのが、まあ、この一本ですね。
これ当時心霊写真が流行ってたとかいうわけではないんですね、別に。
流行ってないですね。もう、だから廃れつつある頃ですよね。 もう携帯が出てきて、やっぱり、写メが入らないととか、なんかそんなイメージはちょっとあったと思いますけど。
なるほど。
まあでも、寺内大太郎監督、はい、山本清監督で私っていう3人。まあ3人ともその、パル企画時代の、まあ呪いのビデオとか、心霊ドキュメンタリーに関わった人たちですよね、全部ね。
はい、これ白石さんも脚本やってらっしゃいますけど。
はい。
心霊写真っていうテーマでに2つ、まあ、作ってくれっていうふうに言われて、
ええ、
今回のこの、2つの、思い出のポラロイドと届けられたものをこう作られたということなんですけど、結構すぐ思いつきました、はい、ネタは。
これ意外とすぐ思いついて、すぐ脚本も書いたんですよ。自分が一番早く脚本書いてて、で、まあ、自分、は、それまではずっと、短編はあんまり向いてないんじゃないかって思ってたんですけど、勝手に。
なぜですか？
長編映画を、長編映画ならではのロマンを、その映画の中に込めるのが結構自分は好きなので。
なるほど。はい。
短編ってもうちょっと違う楽しみ方があるジャンルだと思ってるんで、
はい。はい、
ちょっと、まあ、そっちの方にあんまり興味はないっていうか、だからあんまりちょっと苦手意識あったんですけど、いざちょっとやるとなったら、意外とこれはパッと思いつくことができて、あ、意外とするかもなっていうふうに思った記憶はありますね。
まず思い出のポラロイドのお話聞きたいんですけど、
はい。
まあ、これはあれですよね、まあ、これ密室劇という感じに思ったんですけど、
はい。
結局、その、まあ、パーティーというかまあ、若いイケイケの女の子と男の子がこう、パーティーしてたら、そこに、まあ、謎の男の人が入ってきて、うんちゃらかんちゃらで、犯人は誰だ的な話になっていくっていう、まあ、ちょっと結構サスペンス的な感じなんですけど。
そうですね、はい。
これは何かありますか？その、こういうのをイメージして作ったとかそういうのありますか？
これは、ただ、その、まあ、一幕もので、そう、お金がないし、撮影日数もないんで、はい、一幕もので考えられるものっていうふうに思って、はい、で、その、で、まあ、当然キャストは若い人たちを出したいっていうのがありますから、
はい、
で、ワコードたちがじゃあ集ってるホームパーティー的な感じを舞台にして、なんか考えられたらいいなと思って、で、ただそのカメラを手法としてカメラを複数用意して、で、その一度に、いくつかのカメラで撮って、それでその、まあ、割とこう早いカット割りで見せていくというのを、まあちょっとやりたくて、それで、まあ面白くなるんじゃないかなと思って作った作品ですね。
なるほど。これ、あれですよね、まあでもネタバレでしてあんま言わない方がいいか。まあ、結局、
はい、
結局、加藤和樹さんが犯人なんですよね。殺人鬼だったってオチなんですよね、確か。
そうですね。はいはいはい。
結局、途中入ってくる謎の乱入者が犯人だと見せかけて違ったっていうオチ。
そうですね。はい。
で、ポラロイドフィルムで撮った時に、死んだ女の子の霊が映ってるんだけど、実は加藤和樹さんの方見てたっていうオチなんですよね。
そうです、そうです。
ああ、結構、で、テレビに映った、その、死んだ女の子の顔がめちゃくちゃ怖いくなるんですよね。あれがすごい怖かったです、僕。ちょっとしばらく、トラウマっぽくなりましたね、女の子の顔が。
ああいう、こう、荒れた質感のやつが、やっぱり、得意と言いますか。
ああ。これ、ちなみにじゃあ3カメぐらい撮ったんですか？
そうですね。半カメぐらい回したと思います、確か。
で、じゃあやっぱり撮影期間1日ですかね。
これ1日ですね。
あー、すごいなー。これ1日で撮ったんですね。
うん、1日だったと思います、確か。
いや、すごいなー。
多分1日だった。
大変でしたね、じゃあ。
違ったかな？ 2 日あったかな？
1 日で撮れなくもないですけど、大変だなって思いました、僕は見てて。
そうですね。2日あったかな？もしかしたら2日あったかもしれないですね。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ次、ちょっと届けられたもの
はい。
これはあの、まあ、当時じゃ多分人気絶頂の頃だと思うんですけど、結城まおみさんが出てらっしゃる。
絶頂のちょい直前ぐらいですかね。
あ、絶頂前。
はい。
いやー、僕、結城まおみさんとも仕事されてるんだと思って、白井さん。すごいなーと思って。
たまたまですね。
あ、これじゃあ、あ、人気絶頂の前に、一瀬さんがこう、キャスティングした。
これ一瀬さん関係ないですよ。
あ、すごい、すいません。
これ大橋さん
だ。大橋さんだ。すいません。
は
い、
全部別枠。
あの、届けられたものっていうの、これ僕見て、まあ、はい、これもなんかあの、アメリカのホラーでありそうな感じだなってちょっと思ったんですけど、
うん、
まあ、要するにその、まあなんか家が、禍々しい家が、生贄を呼び寄せるっていう話ですよね。
そうですね。
はい、そうですよね。でその家の、なんか、番人みたいな おじさんがいて、これも何かありますか？何か参考にされた作品とか。
いや、参考にしたものはなくて、はい、ただ、
結構すぐ思いつきたんですか？なんか。
これなんかすぐ思いついたんですよね。
へ
ぇ、まあ、多分、不幸の手紙みたいな、感じで写真送られてきたら嫌だなっていう。
ああ、そういうイメージ。
要は主人公の結城まおみさんの家に、なんかあの、封筒が送られてきてて、開けたら変な写真が入ってるっていうのから始まる、
ね。なんか手がいっぱいある写真でしたっけ？あ、違ったっけ。
なんかそんな感じ、ちょっとどうだったかな。ちょっと俺もうちょっと忘れてます。多分手がたくさんある写真、
ね。確かそんな写真が届いて、で、仲のいい男の人と一緒に行くんですよね、その家に。
そうです。ちょっと霊能力がある、霊感のある、あの男で、多分この結城まおみちゃんのことを好きなんだろうな、みたいな。
そうですよね。
感じの男と一緒に、その差出人の住所のところに行ってみるっていう。
そうですよね。
はい、話ですね。そしたらそこにその古びた家があって、あの、その中に入ってみたらという話ですね。
ああ。あの、これを見て、やっぱりそのまた古民家が出てきて。
はいはい。
またこういうの出てきた、シアさんやっぱお好きなんだなと思いましたね。なんかこういう和的な古い家が。
雰囲気
が。禍々しい。あの、途中で出てくる、結城まおみさんがこれ、なんか不動産屋さんかなんかで働いてるんですけど、
はい。
あの、いきなり失神して泡吹いて倒れる女性がいるんですよ、はい、若い。
ええ。
あの人がうまいなって思って。
ああ、あとお綺麗ですしね、確かに、ね。
そうなんですよ。で、あ、この人、そうなんですよ。この人、白石さん映画が、なんか向いてるなってちょっと一瞬、思いましたね、その。
そうですね。なんか。
すげえうまかった、ね。
まだやられてたら、ぜひ、またご一緒したいですけど、
ね。そうですね。まあ、こういう、この2作品、すごい面白かった。ぜひ、気になる方は。あと、寺内さんの作品が、結構、宇野昌平さんが主役になってて。
そうですね。
川連れさんとかも出て
て。
そうですね。はい、防衛男。これもめっちゃ面白かったですね。
うん。
これま、僕初めてだけど、これ白井さんの作品なのかなちょっと思っちゃったんですよね。うのさんが出てるんで。すっごい変態なんですよ、うのさんが。ぜひ、この心霊写真来た2006年の作品ですが、ぜひ気になる方は、これも伝えディスカスにありますので、ご覧ください。
これは結構いい感じに仕上げられたなと思ってる日本
ですね。じゃあ、大生首に比べたらこちらは出来は、
もうだいぶ、どういうふうにすべきかというのはちょっともう考えられてると言いますか。まあ、あと別に内容に口出しされてないんで、これ。予算が少ない。
これ、非常に予算はかなり少ない。
かなり少ないはずですね。いくらかはちょっとやっぱり聞いてないですけど。
なるほど。確かにちょっと少な、かなりだいぶ少なそうですよね。
はい。
ありがとうございます。次ですね、そうですね、次が裏ホラー行きたいんですけど。
はい。
裏ホラーってこれ、 これは、どういう意図で作られたんですかね。これは、
だから、元はやっぱり、その配信、大きな配信サイトができるというのが前提で、そことやり取りして、そのお金割と出してもらって、結構お金かけて、作りましょうみたいな。で、要は、有料配信動画の走りみたいな風にしたいっていう。
なるほど。
まだそんなにこの頃はやってなかったので、そういう配信ものっていうのは。っていうの
裏
で、
ホ
まあ、
ラー
いいです
の、
ね。
裏ホラーってどういう意味なんですかね。ホラーの裏、だからよくわからなかったんですけど。なんか裏ビデオ的な感じなんですかね。
まあそうでしょうね。そのなんか禁断の、封印された禁断の映像集って書いてあるように、
なるほど。
表に出せないぐらいのホラーよっていうことですよね。
これも監督さんたくさんいらっしゃるんですけど、福田洋平さんと白石さん
こ
と、
れは2人だけです。私と福田さんだけです。
清水崇監督は出演してるだけ。
海さんは出演してるだけで、あれは私が監督してます。
ちなみにこれ、どれが白石さんの作品ですか？
これはですね、逆に福田さんが2話
は
し
い。
かやってて、確か、
福田さん、どれですか？
手を振る女というですね、電車が絡む、
ああ、ありましたね。あれ、怖かったな、あれも。
れと、襲われたアイドルって、蜂にアイドルが襲われちゃう。
ああ、ブクブクになるやつですね。蜂に襲われて。
この2本が、福田
福田
さん
さん。
が監督したものですね。
あ、じゃあ、それ以外全部白井さんなんです
あ
ね。
とは全部私です。
ええー、全部、僕、裏ホラー実はめちゃくちゃ好きで、
おお。
これ、もう12年前の作品ですけど、
なんかあ
どれ
れですよね、
も、
YouTube にその切り取られて、一部乗っかってたりして、なんだこれはみたいな、
それ
ふう
今です
に。
か？
いや、今でも確かあると思いますけど、そうそう、それ
YouTube に
で、
切り取られたのが、
YouTube に乗っかって出回ってたりとかして、まあ、本物の映像として、
あ、
いく
なら るほ
ま
ど、
で
なる
と
ほ
か、
ど。
ぶん曲げのやつとか。
で、そうなんですよ。ちょっとこれ聞きたいこといっぱいあるんですけど、いや、本当全部のアイデアがすごすぎて、一つ一つがちょっと、どうやってこれを考えついたんだろうって作品ばかりで、さっきおっしゃったその肉玉とかは、あれは、どういうふうに思いついたんですか？ああいうのは。
肉玉でもなんかそういう、まあ、あれ海でその肉玉 まあ、丸いなんかその玉みたいな、結構でも大きい、
あれ、
40センチぐらいあるような玉の生物がいて、なんだこれはっていうエピソードなんですけど、まあ、これは、まあそういうユーマが好きなんで、その未確認生物。
ユーマ、はい、有
まあ、子供
名。
の頃にそういうのにワクワクした口なんで、なんかそういうものをやりたいなと思って、まあ要は、これってその企画の時に、まあ割と幅広く、幽霊ものがあってもいいし、そういうユーマものがあってもいいし、で、ちょっとお金をかけられるから、いろんなアイデア出してくれというふうに言われて、チョイスされたやつを本にしてるっていう感じですね。
これは、一瀬さん絡んでるんでしたっけ？
これは一瀬さんのプロデュースです。もうむしろ一瀬さんの名前で売ってるっていう感じですね。もう一瀬さんの名前で裏に言葉が書いてありますから、禁断の映像、この世には二度と見ることもできない、封印された映像があります。この映像あなたにお見せしましょう。ただし約束してください。見た後で決して後悔しないことを、プロ
な
デュー
る
サー、
ほど。
一瀬隆って書いてあ
煽
り
ってますね、はい。いやー、僕、もう、一つ一つがもう結構お金かかってるし、どうや、なんか、アイデアがまずちょっと僕、本当素敵でしたね。なんか本当思いつかないなってこういうの言われて、なんか作れって言われても。
ます。なんか自由、割と自由に発想していいって言われて、まあ、その点では良かったなと思いますけどね。
これは
まあ、
一社さんには結構言われました。
結局ね、細かいことに関してはいろいろ言われるんですけど、あ
はい。
とは、リテイクとかね、ありましたね。
リテイク取り直せって言われるんですか？
そうそう、取り直し、結構大胆に取り直しした。肉玉も、肉玉も後半というか終盤はもう取り直してますね。
爆発するとこですか？
爆発するとこは丸々取り直してますね。
で、あれ、ちなみに肉玉は本当に爆発してますよね。
爆発してますね。
爆竹入れ、なんか、爆薬入れて爆発させてるんですね。
まあ、爆薬だと思いますけど。
すごいな。
プラス、その、もちろん合成で、ぶっ飛んでるものとかは合成してます。
なんか、白い液とか出しますよね。気持ち悪いんですよね。はいはいはい、
あれも合成かな？あれも合成だと思います。
合成なんだ。いや、肉弾は気持ち悪い。なるほど。あと、あ、僕好きなのがあれですね。飛び降りのやつが、
おお。
あれ、めっちゃ怖いんですよね。まあ、僕、白井さんと怖すぎで、飛び降りのシーンとか撮影ちょっと見たことあるんですけど、
はい、
すごいうまく飛び降りてますよね、この飛び降りのやつも。
なんか
すごい自然なんですよ、本当に飛び降りてんじゃないの。
いや、これ本当に飛び降りてますよ。
え？
飛び降りる女は本当に飛び降りてます。引きの絵があるじゃないですか。
はいはいはい。
引きの絵は本当に飛び降りてます、ね。
え、じゃあ下にな
んか。スタントさんに頼んで。
え？あ、そうなんですか。
そうです。
え、じゃああれは、その、飛び降りる人に、後ろからこう、カメラが寄ってきますよね。
はいはい。
それで本当に飛び降りちゃったりするんです。あれは飛び降りてるんですか、本当に。
そこは飛び降りてないですけどね、さすがに。
あれはどうやって撮影してるんですかね。
あれはだから、うまく、カット割ってたと。ワンカット
で。え、でも、
してたと。
え、でも、本当に落ちてる映像がちょっと入ってたと思うんですけど、あれ
本当に落ちてるのは引きの映像しか入ってないですよ。
おー。いや、相当。
あ、いや、柵を乗り越えるみたいなのは、
そうです、そうです、そうです。
高いところ、あれ、こうやってジグザグに上がっている橋。
はい、有名な橋ありますね。
乗り越える瞬間に、ちょっと低い位置にカットを割って実は繋げてるんですよ。確か。で、実際低いところで柵を乗り越えて向こう側に落ちてもらって、そこは全然高くない。
ああ、じゃあ高いところのから寄ってって、実際降りるところは、は
い、下の低いところ。下見ないように多分、煽ってだと思います。
なるほど。
で、煽って柵の向こう側に行って、向こう側に行ったところで割って、もう一回、柵の向こう側をカメラが俯瞰で見下ろしたら、また高いところに映ってて。
なるほど。いやー、あれは。
いる人がいるっていう。
ああ、もうなんかこだわりとアイデアがもう詰まってた、もうほんと短い作品なんですけど、かっこいいなと思いましたね。あとは矢印があるじゃないですか、なんか。
下に。はい。
あれも気持ち悪いですね、もうわざわざ。はい、水かなんかで引いたんですか、あれは、矢印。
あれなんだっけな、なんかそうですね、残るやつでなんか弾いてたと思いますけどね、なんかテラテラするやつで。でこれ、一番衝撃なのが、あれなんですよ、はい、実際に飛び降りる映像が、引きのやつで2つぐらいあるんでしたっけね。
です、男性と女性。
はい。で、その、女性側だったと思うんですけど、
はい。
実際に飛び降りていただいたんですよ。
はい。
で、編集の時に、見てみたら、飛び降りそうになるところで、その映像が切れてたんですよ。
はい。
これ何かっていうと、カメラマンが、撮った後チェックするじゃないですか。
はい。
で、ビデオだから、撮った後チェックして、チェックした時に、
ああ、なるほど。
飛び降りの瞬間ぐらいで一回止めちゃってたんですよ。で、その後、次のカット
を。上書きしちゃった。
そうです、そうです。
うわ
ー。で、飛び降りの映像が、ない。ってなって、まあ俺はちょっとそれを知った瞬間編集室で爆笑はしちゃったんですけど、
はい。
でもカメラマンの人は、あ、すいませんすいませんって後で、編集室に来た時、あ、すいませんって言ってます。
いやでもそれ、
それどうしたかっていうと CG なんですよね。CG で書いてもらったんです。飛び降りる瞬間の最初の方だけあるから。そこをちょっと繰り返して引き伸ばして、で位置を変えていって、 それで飛び降りてるっていう風にしたっていう、無駄な労力をかけて。
あ、じゃあ、女性の、
女性の方は途中から。
途中からも全部合成っていうか、
落ちる瞬間ぐらいまでは本物なんですけど、
もったいない。そっか、昔は DV テープだったから、今みたいにデータじゃないわけですから、
はい、
あ、そっか、わかります、それ。あ、すいません、すいませんって言われたんですか。
あ、すいません、つって。あ、すいません。
ひどいな、それ。あったら、あと僕、てか好きなのいっぱいあるんだよなぁ、もう本当に。ね、念写ってありましたよね。
念写もありますね。
念写も
なかなかもう、気持ち悪いおじさんが演じていただいてて。
あの主役のおじさん気持ち悪いですね。
多分もうやってないと思うんですけど、それまあ、すごいいろんな人をオーディションして見つけた方なんですよ、
ね。オーディションしたんですか？
はいはい、そうです。
本物っぽい感じありますよね、あれ。あと、年写はそうだ、古いテレビが出てくるんですよ。
ああ、はいはい。
年代もの、あれもいい感じで気持ち悪い。
うん、
そうです。いやー、そうですね。これ細かく言うと、ほんと全部がもう、お金かかってて、こだわってて、ほんとすごいなっていうね。ぜひちょっとみんな見てほしいんですけど、裏ホラーは。あとスプーン曲げ。
はいはい。
あれもまた狂った話なんですけど、ナポレオンさん、はい、ナポレオンさん出すっていうのは、どういうアイディア？
それはなんか私が言ったような気がしますけどね。まあ、マジシャンと超能力者がいて、どんなものなのかっていうのを、ちょっとやってみるっていう。
はい。
昔のギミアブレイク
っていう。ギミアブレイク。
大橋巨泉さんがやってたテレビ番組があったんですけど、その中でよく超能力コーナーもやってたんですよ。
はい。
昔、笑うセールスマンを、はい、番組中に放送してた、すごい伝説の番組なんですけど。
へぇ、そんななるんですね。
徳川埋蔵金
とか、
そういうシリーズでやってたやつですね。で、そこでその少女、女の子、ちっちゃい女の子が、すごい、まあ、投資能力があるみたいなので、すごい持ち上げてたことがあって、で、そういうのを見てていろいろ感じたことを、まあ、作品にしてるっていう感じですね。あと、大ネタっていうか、まあ、最後のオチのところは、
はい、
自分が中学生の時だったと、中学生か小学生、高学年だったか忘れました。中学生だったと思うんですけど、の時に考えた4コマ漫画が元になってますね。超能力者が、スプーンを曲げようとしてるっていうだけの漫画なんですけど、曲げます、つってやってたら、つってやって、一番最後に自分の、腕の途中からボキって腕が折れるっていう。
ああ。
のをやってたんですけど、まあ、それを元にして、
なるほど。
代わりにこれは、女の子の首が折れちゃうん
です。そうです。アシスタントの女の子の首が思いっきり折れるっていう衝撃のオチなんですけど、これちなみに裏ホラーは結構その造形物お金かかってるなと思ったんですけど、
はい、
これは
造形、これ西村映像さん
、はい、ああ、やっぱりなんか、へえ、スプーン曲げに限って言っても、ほんと一つのクラス全員子供いますもんね。あれもお金かかってますよね。
そうですね。
ちなみにスプーン曲げ撮ってるとき、どうでした？演出的に、その子供たちが、その女の人の首がここで曲がるんでから驚いてとか、そんな感じで言ったんですか？
なんかね、終わりの方はやっぱりもう時間がなくなって、結構急いじゃって、はい、ちょっと申し訳なかったっていう感じですね。はい、
あー。
まあ、とにかく、ね、よろしくみたいな感じで。
あー、なるほど。ナポレオンズさんもなんか、結構ノリノリでやってますよね。
そうですね。まあ、手慣れた感じでやっていただいたなっていう感じですけど。
いろんな人と仕事されてますね。それあと、幽体離脱。
はい。
幽体離脱の、
ネットでは、
女の人も気持ち悪い。
好きな人が多い、みたいですけどね。何のストーリー？ ただただ実験映像みたいな感じなん
いや、
で。
そうなんですけど、気持ち悪いですよね。幽体離脱の、あのロケ地ってどこなんですか？
あれはどこだったかな。
あれ、ああいうのがあったんですか？
スタジオですね。
ああいうスタジオがあるんで
スタ
す
ジ
ね。
オがあって、そうですね、ああいう窓があってっていうところはな、一応なんか見つけて、
ええー、ああいうのあるんだ。
ただその汚しちゃいけないとかって言われてて、でも一応その頭が爆発するんですよね、最後に。
そう
そ
ですよ
の危
ね。
険な女性が。で、実際に爆発するんで、飛び散った血は、拭いてましたね、最後に。
あ、実際に造形物が爆発するんですね。
そうです。
は
まあ、その実際の爆発と、あと、その血をバーンと、血袋を爆発させる合成素材を後で取って、で、それをその合成してますけどね。
いや、これも結構お金かかってる感じありますよね。幽体離脱。
凝ってますよね。これぐらいだから凝ったこと、本当は映画は、
そうですよね。
やらなきゃいけないんだけど、なかなかこういう、その一話一話でやってるような凝ったことを、一本の映画の中でどれだけやれてるだろうっていうふうには思いますよね。
だから裏ホラーは本当、1話本当5分未満なんですけど、人がいっぱい出てくるわ、美術が凝ってるわ、キャスト陣がちょっと本当気持ち悪い人いっぱい出てくるわで、本当リアルでできてて、本当見応えあるんですよ。なんかその、まあ、巷にあるような、ちょっとやっぱ違う感じがあるんですよね。その、お金かかってるなっていうのが。
なかなか現場しんどかったですね。これ何話かな？だから、
結構ありま
2
すよ
話、
ね。
1、2、3、4、5、6、7、
10話ぐらい。
8、9、10話ぐらいやんなきゃいけないわけじゃないですか。全部違う話なわけですよ。
そうですよ
で、それ
ね。
を翌日は違う話ですみたいな感じで撮
う
影しなきゃい
わ
けない。もう、だから、まあ、どうしても、ロケハンとかもなんかギリギリだったりするんで、その撮影のプランがちゃんと決まらないうちにみたいな感じ
ながる
あっ
ほ
て、
ど。
かなりもうちょっとだいぶしんどかったですね、これは。
これしかも、だいたい1話1日ですもんね、撮影。
1話は1日ですね、もちろん。
あ
1日じゃないものもあったとは思いますけど、だもう
そっ
終盤、
か。
どれだったかな？どれだったか、としおさん、だったら、としおさんもと、まあ、後半は丸ごと撮り直してるんですけど、としおさんの最初の撮影をやって、で、そのまま夜に、確か合成の撮影をやって、で、合成の撮影が朝方までかかって、で、
う
翌
わ
日、飛び降りる女のロ
ー。
ケで、
うわー、大変。
だからもう車中泊、みん
う
な、
わー。
ロケバスで仮眠して、
うわ、よ
み
く
た
やりました
いな、
ね。
これはしんどかったですね。
うわー。いやー、あれ、じゃあ最後の、清水監督が出てくるやつ、
はい。
もう、じゃあ、白石さんが監督されてる。
そうです、そうです。
あれですよね。高木まりやさんでしたっけ？
はい。
高木まりやさんとかしじみさんとか結構有名なね、女優さんを出てらっしゃいますね。この作品ね。
しじみちゃん出てましたっけ？
しじみさん、あ、しじみさんじゃないや、間違えた。みひろさんだ。
あ、
失礼な。
みひろさん、
みひろさんのやつも、あれね、盗撮のやつ面白かったな、盗
ストー
撮。
カーのやつ。まあ、そうです。ずっとやりたかったネタのやつですね。
愛のはずっとやりたかった。
そう
確かに
です
ちょっと
ね。
あれ、
超
あ
悪
れあ、
人
そうですね、
ほ
超
ど
悪に
あ、
通じますよね、あれ。なるほど。で、最後はあれ、金玉蹴るんですよね、みひろさんが。
まあ、なんかで、なんだっけ。邪金って警棒出して、
警棒で。
それでバコバコに殴るっていう、確かそういう感じだったと思います。
あれ、そんな感じでしたっけ？そっか。
違いましたっけ？確かそうですよ。
そっか、わかりました。すいません。清水さんと高木まりやさんがその廃墟に行くやつは、結構最後笑っちゃったんですけど、謎の男が出てくるじゃないですか。
ええ。
思いっきりゲロかなんか吐きますよね。
ああ、なんか、そうですね。
いや、あれすごいなと思って。
あれみたいな感じで、スタンドバイミーみたいな感じで、ね。
ああ、えげつない吐き方するんですよ。
あれもでもね、大変だね。
高木さんよくやったなって思いましたね、あれ。
意外と水っぽい液体で、そんな大丈夫でしたけどね。
あれでも口から吐く、うまくあれですね、うまいことをやってますよね。口からあんだけ、その、
そうなんです
やっぱり撮影する位置が。
だと思うんですけど。
あれ合成なんですか、
合成じゃなかったかな、違ったかな、合成じゃなかったかな。
口から大量に吐くのうまく撮ってるなと思って。
そうですね。あ、そうですね。横から、横にチューブを
出して。いや、そう、多分そうですよね。
それで出しましたね。そうそう。どうしても、スタンドバイミーとか見てても、やっぱり顔の動き、微妙な動きと合わなくなっちゃうから、それだとちょっとフェイクのリアリティは出ないので、なんとか動きと同じにしなきゃっていうので、確かここにやっぱ貼っつけたと。
あ、すげえな。白い謎の男を演じた人は、よくやりましたね、
あの人。あれは赤星さんっていう浅戸真理監督の、地獄小僧っていう、
はい。
映画で、地獄小僧役をやった人です。結構、いろんなところで出てる、小人賞の役者さん。
いや、あれ気持ち悪い作品でしたね、あれも。いやー、いろいろ聞けてよかったなぁ、ほんと。いや、裏ホラー面白いっすよ、ほん
と。裏ホラーは結構交代があると思いますんで、ぜひ。
はい。
どっかで見かけたら、見ていただけたら嬉しいですね。
ぜひちょっとはい、皆さん裏ホラー見てない、ホラー好きの方はですね、ぜひちょっとこれめちゃくちゃ面白いんで。
あとネットで転がって、ネットでなんかこう、感じなんで。
いろんな見るチャンスあると思うんで、ぜひちょっと探してみてほしいなと思います。いや、ちょっと、もう1時間経っちゃいましたね。すいません。いや、すいません。次、ちょっと2013年のザ・ショーニング。ショーニング。
ショーウィング。
ショーウィング。
はい。
これは、あれでしたっけ？なんかの、宣伝の一環でしたよね。
そうですね。これはなんか、要は広告業界の、
はい、
なんていうんですかね。なんか若い人たちを呼んで、こんな広告業界ありますよ、で自分を売り込んでくださいみたいな感じで、いろんなこう業者が入って、その若い人の、まあ、ポートフォリオとかを見たり、まあ売り込みを受けたりするようなイベントがあるんですよね。
はいはい、
今もやってるんだと思うんですけど、
で
これの前にあれアジアンエースっていう TBS の深夜番組で自分がその、はいはい、いろんなクリエイターに対決をさせる番組で、自分がその、ホラー監督対決っていうので、はい、日本の白石と、シンガポールだったかな、シンガポールの監督さんと、それぞれホラーショートムービーを作って対決するみたいな。はい、そういう、こう、バラエティ番組に出たんですよ。で、その時の審査員の一人だった、外国人のプロデューサーがいて、日本にもう住んでるんですけど、
はい。
で、その人に声をかけられて、お金出ないんだけどやるかって言われて、あ、なんかこの先の仕事につながったらいいなと思って、やった作品ですね。これ、特殊造形。
お金出ない。
百武友さんにやってもらって。
特殊造形、すげえお金かかってるなと思ったんですけど。特殊造形の方はお金出たんですね。もちろんそ
うです、ね。お金って、ギャラは出てないです。実費だけ。
ギャラは出てないんだ、みんな。
みんなギャラで出ないで、制作費だけで。
大変だな。これもうほんと短い作品なんですけど、脚本は白井さんか。
そうですね。そういうこう、ポートフォリオを自分の作品売り込みに、会社に訪れた女の子が、まあ、
怪奇現象にある。
自分が怖いもんだから。ポートフォリオを見せるの。それでまあいろいろ幻想見ちゃうみたいな。
あ、そういうイメージなんですね、あれは。
で、それをまあでもプロデューサーの考えなんです、それは。
うん。
だからそれだと、ちょっとなんか、なんていうんですかな。 恐怖がちょっとちっちゃい感じはしますけどね、みたいな。まあ、何かしらこう、ちょっと、抵抗は示したと気がするんですけど、まあ、一応それでやってほしいっていうので、まあ、それで、脚本書いてやったでしたね。でも、あれは、その後、何の仕事にもつながらなかったですけど。
ああ、なるほど。百武さんと初めて仕事したんですか？
いや、百武さんとはその前に、なんだっけな。なんかやってます。先に何やってんだっけ。何の時が最初だったんだっけな。何が最初かちょっと忘れちゃいましたね。百武さん、その前に何かや、何やってたんだっけ、ちょっと忘れました。
まあ、特殊造形すごいこだわってるなと思ったんですけど、あれ、トイレで女の人の後ろになんか、あれ、子供の幽霊ですか？なんか、
子供の幽霊確かにね、
女の子の幽霊が出てきて、まあ、結構ショックシーンがあって、その後も、はい、その後もまあ、また出てくるんですよね、女の子の幽霊が。
はい。
で、最後、男の人に、ポートフォリオを見せに行った時に、男の人の顔がのっぺらほうになるんですけど、
はいはい。
一瞬。
はい。
あれは、特殊造形でできるんですか？ああいうふうにのっぺらほう。
あれはさすがに CG ですね。
あれ CG なんだ。
はい、CG で。
結構じゃあいろいろこだわってますね、CG も使ってて。
あれ美術館の高さんがやってますからね、あたかのり。
結構豪華ですね。それでギャラなしなんだ。きついな。あと主役の女性が結構、美しい方だな、っていうか。
ダザイゾウさんつって、まあ、今も役者さんやってますね。結婚してお子さんも確か二人ぐらい。
へぇー。
いらっしゃると思いますけどね、今はもう。
あの方は女優さん、モデルさんとかもされてるんですか？
女優さんですね。モデルさんもやってんのかな、女優さんだったと思いますけど、はい。
あ、白井さんが選んだんですか？
あれはオーディションで、プロデューサーが、そのプロデューサー。
オーディションもしたんですね。
最高だ。ミオで行こう。みたいな感じで。
ちょっとこれ、ぜひ、YouTube にあるので、見ていただきたいですね。これ、リンク貼っときます。ショーイング。で、続きましてです。おなじみ、奇談百景。
はい。
はい。こっちの一編、密閉という作品ですね。これは2016年ですね。はい、
これは何の直前だったかな、貞子 VS 加代子の直前の撮影だった気がしますね。
なるほど。これって、まあ、残影っていう中村監督の映画がありましたけど、
はい。
あれの、なんていうんですかね、あれのオムニバスっていうか、派生した、
いますか、
小野冬美さん原作関連で、はい。作られた、はい。で、これはでも一回だけ、劇、テアトル新宿で上映しましたね、確か。
しましたね、はい。
でもその後はもうすぐに DVD 発、なんか発売。はい、これ奇談百景って本があって、その中から選んだんですか？
そうです。
誰が選んだんですか？
いや、それは監督ですね。監督がそれぞれ自分のやりたいものを選んで。
かぶんなかったんですか、誰も。
幸いなんかほぼかぶんなかったみたいですけど。
白井さんはなぜこの密閉を選んだんですか？
密閉はなんかやっぱり、原作はだからラストが違うんですけど、
はい。
この原作って、要するに、小野さんが人から聞いた話、手紙とかで受け取った話とか、っていうのを、その人の語りとして、書かれたものなんですよね。なので、その語った人が、もしかしたら、ちょっと嘘をついてるかもしれない。
なるほど。
っていうことも、まあ、考えられると思うんですけども、そういう要素を入れた上でやると、はい、なんていうんですかね。まあ、映画として、ラストがちょっと面白くなれるな、というふうに思ったので、まあ、これを作品を選んだ。まあ、あとはオーソドックスで、予算との兼ね合いと、予算とその撮影との兼ね合いで、これだったら成立するな、と。思ったっていうのは、まあ一番大きいですけど。
ちなみにこれは1、2日ぐらいかかったんですか？撮影は。
これ1日だったんじゃないかな。
うわぁ、きつい。これ1日か。
1日じゃなかったかな、1日だった気がしますけどね。
これ初め見たとき、どういう風にしてこの部屋を作ったんだろうって、ちょっと僕すごい、不思議に思ったんですよ。要するにその、幽霊が、クローゼットから消えていくシーンがあるんですよ。
はい、はい、はいはい。
後ろに引きずられていなくなるシーンがあるんですけど、うん、これどうやってやってんだろうってちょっと不思議に思ったんですけど、これは、
これは合成ですね。
あれは合成。
ただクローゼットは、実はお隣にあれ部屋で、はい、隣に鈴木の部屋があって、あ、その間に壁立ててるんですよ。
あ、作品では 1K っぽい感じですけど、ワンルームっぽい感じですけど、本当は2部屋あるんですね、あれ。
まあ、隣に別玄関で部屋があって、そっちと繋がってるスタジオなんです。
あれスタジオなんですか？
スタジオで、もちろんスタジオです。アウトスタジオ。
あ、じゃあ、クローゼットは完全に作ったんですね、あれ。
そうです。完全に作りました、あれは。で、それでなんとかなったっていう感じです。
ああ、なるほど。僕三浦透子さんでしたっけ？
はい。
のお芝居もすごい上手いなと思ったのと、あと初め見たとき、まがまがしいというか、あれも細川さんが出てくるんです。細川さん、元彼の役の細川さんが、
そう、彼氏役で。
そうですね、はい。最悪の彼氏なんですけど、が、大きめのなんていうんですかね、旅行カバンっていうんですか、ああいうのは。
はい。ああ、まあ、スーツケース。
スーツケース。はい。
キャリーケースと言いますか。はい。
キャリー、あれを彼氏が拾ってきたのを置いておいたんですよね。
はい。
クローゼットに。
はい。
で、キャリーケースから幽霊がいたっていう話なんですよね。
そうです、そうです。
で、キャリーケースがものすごいちょっと造形的に、なんていうんですかね、いろんな海外飛び回ってるんだろうなっていう、いろんなシールが貼ってあるんですよ。
ああ。
あれがいいなと思ったんですけど、あれ美術部さんが、白井さんの指示で、ああいう風にしたんですか？
キャリーケース。いや、あれもともと貼ってあったんだっけ
な。そうなんだ。
いや、貼ってもらったかもしれないですけど、ちょっと覚えてないですけど、でもネットで買ったんですよね、とにかくあれ。ネットでボロボロのやつが確かあって。
オークションで。
はい。確かそうだったような気がしますけどね。
で、シアさんがこれいいって思って。
はい、
あ。ああ。
あったような気がするんですけどね。
あ、僕だからいろんなシールが貼ってあるのを見て、あ、これはいろんな国へ、いろんなやばいところ行って、そこで、この幽霊を拾ってきたんだろうなってちょっと思ったんですよ。キャリーケース見ただけで、それがすごい想像できたのがすごい良かったんですよね。
まあ、短編の関連で言うと、実は心霊写真来たんの届けられたものとちょっと近い。
なるほど。
捕食されるものを待ってると言いますか。
なるほど。
それでも、よく考えたら、まあ、心霊写真来たの時は意識してたか覚えてないですけど、奇談百景の時のこの密閉は、クリープショーの、ロメロが監督した、
はい、
でっかい猿が檻に閉じ込められてて、箱の中にいて、
はいはい、
で、でっかい猿に、化け物猿に、嫌なやつをちょっと食わせてやろうって画策するみたいなエピソードがある。それの影響を受けてますね。それをやろうっていう気持ちで。
なるほど。
はい、
で、幽霊役が西山さんなんですか？
西山さんですね。
すごい。いやー、あれ、すごいなあと最後に、三浦透子さんかなが、地獄へ落ちろって言うんですよ。
はい。
あのセリフがすごい怖かったんですよね。
ああ。
どんだけこの彼氏がやばかったのかっていうのがよくわかるんですよ。あのセリフで。細川さん演じる元彼が、どんだけひどいやつだったかっていうのがよくわかる。
まあ自分としては爽やかなラストなんですけどね。
そうなんですね。
女性が、こう、ひどい男をしてやったりで。
で、ゴミ箱に捨てるっていう最後。
で、はい、まあ笑顔なんで、やっぱり、女性の自立心というか、女性が男に負けないでしてやったりだぜみたいな。
なるほど。
なんかこういう気持ちよさをちょっと狙った。ところですね。あとは、まあ、やっぱり、自分もその、三浦さんとお仕事して、本当に、前からお仕事したかったんですけど、本当に三浦さんは素晴らしいなと。 思って、ちょっとまたお仕事したいんですけど、なかなかチャンスがなくて。
あ、三浦さんと初めてなんですね、これが、この作品。
そうですね。で、この時の吉見でもう不能犯の時に、本当にチラッとだけなんですけど、
あ、そうでした、
一瞬だけちょっと出てもらったんです
よ、ね。不能犯でちょっと一瞬出てらっしゃった。そうでしたね。
ちょっとね、今度はちょっとメインでね、また、出ていただきたいなと思ってますけど。
いや、僕ちょっとこの作品、また細川さんがひどい死に方するんで、もう僕は、多分白井さんの映画で一番死んでるのって細川さんですよね。
そうかもしれないですね。クズとして出てきて死ぬっていう。死ぬか聞いてるみたいな。
白井さんの映画で一番ひどい死に方してるのは多分細川さんですよね。
大体毎回そうですね、死んでますよね。
いや、いつかちょっと細川さん主演で。
まあね、主演じゃないんですよね、細川
さん。ああ、そうなんですか。
そういう人は必要だと思うんですよ。そのバイプレイヤー。バイプレイヤーのポジションがもう本当ハマるって人が必要だと。まあ、細川くんは、自分はやっぱそういう人だなっていう、自分の世界においては。
なるほど。
そういう印象があるんで、そこで本当に能力を発揮してくれる人だなと思いますけどね。
いやー、すごい。
よく考えたら、オムニバスまだありましたね、俺。ソフトになってないんですけど、学校の階段。
ああ、そうなんですよ。BTV のやつですよね。
そうそう、BTV のやつがあって、それも結構ね、
面白いですよ。
できてまして、これ見てほしいんですけど、なかなかね、ソフトにならないんで、見る機会がなかなかないんですよね。
いや、すごい見たいんですよ、僕、それ。
これこそ、結構お金がかかって、ちゃんと、本当に制作体制もすごくちゃんとしてて。
なぜソフト化しないんですか。
売れないからですよね、それ
。いや、でも配信だったら今見るじゃないですか、みんな。
配信だったら、わざわざソフトにして。
まあ、ソフトは、そうですね、ソフトじゃなくても配信でいいから見たいな。
あ、配信だから見れるんじゃないですか ?DTV
で。あ、BTV で。あ、BTV なら見れるのか。
はい。
そっか、BTV 入らなきゃいけないんだじゃん。
多分見れると思います。あとは、まあ、もしかしたらなんか、ネットに誰か転がしてるのもあるかもしれないですけど。ちゃんとお金を払って見ていただくと、多分私のところにも印税がなんか入るんじゃないかと思うんですけど。
じゃあその BTV のもちょっと僕早くいつか見たいですね。見ます。そうですね。これで全部ですね。とりあえず今日やりたかったオムニバスのお話は全部でこれで終わりですね。
はい。あと、ま、短編で言うと、怖すぎのスピンオフっていう。
ああ、
そうですね。さんが実は見てなかったという。一本も見たことがないという。
そうなんですよ。これ、
怖すぎのスピンオフが10本ぐらいありますからね。
10本もあるんでしたっけ
?10 本、あ、9本かな今作ってるの9本だ、9本ですかね。一応1作に対して1本作ってるような感じです。
それニコ生の白井さんのチャンネルで見れるんでしたっけ？
見れるやつもありますね。全部見れたかな。全部は見れなかった気がしますけど。私のチャンネル登録していただければ、いつでも、登録料だけで、毎月の支払いだけで全部見れます。はい。上がってる分。
市川のお兄ちゃんとか出てくるんですよね。
そうですね。はい。
ああ、見なきゃダメですね。いやありがとうございます。ちょっと長いお時間ありがとうございます。皆さん、いつも。
どうも。お疲れ様でした。
お疲れ様です。ぜひ、じゃあ、今言ったの見たい方は、ぜひ、見てほしいと思いますので、見てください。裏ホラーはすごい面白いんで、僕はおすすめです。裏ホラーは。他のもすごい面白いので、見てください。はい。というわけで、今日の、稲穂ラジオもこれにて終わりとなります。はい、シアさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、失礼いたします。